人生を変える海外旅行のすすめ。その1、さあ世界に目を向けよう。海外旅行をすると見識が一気に広がる。旅行には大きく分けて2種類あります。国内旅行と海外旅行です。人の好みによりますが、国内にいるなら国内旅行の方が旅しやすく頻度の多いことでしょう。その点、海外旅行は違います。海外旅行と国内旅行とは同じ旅行という文字が付いていますが、全く別の次元のものと考えましょう。そういった業者には大きな違いや手段があります。海外旅行は国内旅行と比べて一気に資金がかかります。国内旅行する以上に時間とお金、度胸、勇気などが必要になるからです。国内旅行なら言葉や文化などすでに慣れ親しんでいる部分が多いですが、海外となればそうはいきません。何があるまで僕とは大きく異なることが多いでしょう。僕とは一切通じなくなり、未来人種同様し初めて触れる文化に緊張する。見たことのない通貨で買い物をしたり、美味しいのかまずいのかわからない食事を体験したり、どんどん慣れることの連続です。そういう意味で海外旅行は旅行というのの伝統です。何の伝統かというと、教科書や人の話を聞いただけでは学べない貴重な編集を広める伝統です。海外旅行に行く前と後ではあなたは別にやっていることでしょう。僕らについて堂々と話します。話に活用と緊張感があって、話題が豊かになるでしょう。そういった衝撃的な光景を見たり、未来の体験をしたり、通貨です。ぜひとも人生に一度は海外旅行を経験していただきたい。海外旅行をすると見識が一気に広がります。見識を広げ、僕を見せ、世界に関心を持つために海外旅行をする。人生を変える海外旅行のすすめ。その2、昔に比べ現代と海外旅行がしやすい時代はない。昔に比べ現代と海外旅行がしやすい時代はありません。人の昔前なら航空技術が発達だったため、多くで旅行しようにも限界がありました。船で移動するのも長期にわたる伝統の予想が難しく、難破する可能性が大きい時代がありました。飛行機や自動車ができたのも人類の歴史から見るとまだ最近です。昔は便利な移動手段がありませんでした。しかし今その時代に大きな変化が訪れています。19世紀に飛行機ができ、この数十年の間に珍しい航空技術の発達がありました。安定して飛行機が飛び、また飛行機代も一般庶民に手の届く価格までされました。価格は今も下がり続けています。気象観測技術も発達したため、発展航路を避けるようになりました。移動手段になるものには様々あります。自転車、車、電車、バス、飛行機。この中で最も事故の確率が低いのは飛行機です。その他安全面に対応されているということです。人類史上、現代と海外旅行がしやすい時代はありません。人の昔前なら実現が可能だった海外旅行が今では手の届く価格で実現できます。これはチャンスです。この時代に来ているなら、この人類の科学技術の恩恵を素直に受け止めるべきです。人の昔前の時代は絶対に体験できなかったことが体験できる時代なのです。今の時代に来ているなら、ぜひとも海外旅行の恩恵を享受する。人生を変える海外旅行のおすすめ。その3、学生時代こそ海外旅行をすべてスタイミング。私が高校3年の時、国語の授業は、奈良先生という熱血の男性教師が担当でした。年齢は50代前半。髪の毛は少なく、いつも忙しそうでした。一番の特徴は、怒ったら怖いことです。先生は徹底であるように授業も常に根気でした。やる気なければ授業を受けなくてもいい。今すぐ帰れ。厳しい言葉をかけることもしばしばでしたが、それだけ生徒のことを本気で考えていました。最も怖かった先生でもありましたが、最も分かりやすく丁寧な授業を進めていました。厳しい先生との印象に残ることはまさに稲田先生のことでした。生徒が嫌われることもありましたが、一方で先生を慕う生徒も多くいました。私もその一人でした。卒業間近になった、あるのことです。稲田先生は私たち大学生になってからのことをアドバイスしました。一生懸命勉強しなさいという今の話から始めましたが、嫌いな話もありました。急に言わな表情になってこいます。学生時代こそたくさん海外旅行をしなさいと。なぜだろうと思って生徒の一斉に身を固めます。社会人になってからは時間がなかなか取れない。海外旅行は一気に景色が広まる。時間の余裕がある学生時代こそたくさん経験を積んでから社会人になれ。学生時代は海外旅行もいい伝統だ。なるほどと思いました。私は今社会人です。社会人として仕事を始めてからよくありますが、社会人の方が余裕はありません。大人になってからの方が時間やお金の余裕ができそうな気がしますが、そうとも限らない。平日は仕事があるので朝から晩まで会社に縛られることになります。結婚すれば親戚付き合いに忙しくなります。出産すれば子育てに忙しくなり、家計や子育てに回す出費が急増します。また、担当総裁のため急な出費もあることでしょう。人や仕事のタイプにもよりますが、多くの社会人は他にも時間の余裕はありません。もしかしたら学生時代より社会人の方が余裕ないので余裕がないかもしれません。学生が海外旅行は贅沢と思える一年もあることでしょう。しかし、人生全体から見て海外旅行を経験するなら学生時代が最適です。稲田先生はその事業を知ってアドバイスをしていたのです。学生時代こそ海外旅行に出かける。人生を変える海外旅行のすすめ。その4、難しく考えない。行きたいと思った時に行くのが一番。私が初めて海外旅行に行ったのは高校の卒業旅行でした。高校時代に最も仲良かった男たちと一緒にロサンゼルスをハワイを駆け抜けに行きました。卒業旅行に海外へ行こうと思った理由は3つあります。国の先生が学生時代の海外旅行を進めたこと、たまたま海外に興味を持った友人になったこと、大きな思い出を作りたかったこと、高校3年の時、国の担当教師である稲田先生が学生時代こそ海外旅行をすべてスタイミングと言われました。社会人になったら仕事で忙しく旅行に行く時間もお金もないと言われた私はそうだ、今のチャンスだと意気込みました。尊敬する先生からのアドバイスでしたら、余計に強く影響を受けたこともあります。その時、一番仲良かった男たち、久しくんがたまたま海外に興味を持っている人でした。大学に進学したら英語を勉強してアメリカ人の彼女をするといつも言っていました。久しくんの面白いところは英語を勉強してアメリカ人の彼女をするではありません。アメリカ人の彼女をするために英語を勉強するという人でした。異性をモチベーションにすれば学生時代は何でもできます。そういう面白い言葉からの影響もありました。やはり新規です。大きな思い出を作りたい思いから卒業旅行は海外に行こうと決心しました。通常海外旅行は資金が高いです。しかし今だと思った時に行くのが一番です。難しいことは考えない。若い時は勢いがあります。その勢いのままに資金が高い海外旅行をしてしまうのです。若さの勢いで海外旅行をする。人生を変える海外旅行のすすめ。その後、海外旅行の第一弾は親を説得。高校の卒業旅行として海外旅行をしたい。突然の息子の主張に親は当然驚いた表情をしました。当時私はすでに大学受験に失敗し、浪人することが決定していました。浪人が決定し、卒業式をまず見逃し、遊んでいる暇があるなら勉強しようと思います。それは自分でもよくわかっていました。しかし、そこは若いのために、やはり抑えきれない衝動というのがあります。高校の卒業旅行は一生に一度しかありません。また、地域の無理かもしれないと思いながら思い切って海外旅行に金の資金を親に投げました。大反対をされるだろうと覚悟していました。しかしです。まあ伝統になるからいいだろうと言って今も許してくれました。あっけなく主張が通ったのでこけそうになったくらいです。反対だった親に助けられました。親に投げた時の私の表情にそういう覚悟がにじめていたのかもしれません。しかしもし今後反対していたとしても説得したと思います。そのくらい行きたい、行ってみたい、海外の様子を直接見てみたいという気持ちでいっぱいでした。海外旅行の方や新年の援助のために親を説得する。人生を変える海外旅行のすすめ。その6、学生ならあそこも勉強として受け止めてもらいやすい。学生は基本的にお金がありません。学生が海外旅行に行こうとすると親に新年の援助をしてもらうことが大半になるはずです。その時社会人と学生とでは大きく差がある方になります。社会人が海外旅行に金親に新年の援助をすると大抵悪い返事が返ってきます。社会人として働いているだろう。自分で稼いでいるお金でいきなさい。冷たくしゃわやすい。すでに自立していなければならない時期ですが、当然といえば当然です。いつまでも親の援助に頼ってはいられません。しかし学生が海外旅行に行きたいといえば一定します。まあ伝統になるからいいだろうと言われやすい。これが学生の特権です。学生には2つの大前提があります。伝統しなければいけない時期とそもそも新年に余裕がないという大前提です。海外旅行の目的は遊びでも研修を広めるため、伝統のため、人生経験のためという伝統の目的を強調します。そうすれば人は通りやすい。学生なら遊びも勉強として受け止めてもらいやすい。これこそ学生の特権です。社会人と学生とでこういうことを受け止めたらございます。学生はお金がなくても大丈夫です。新年に余裕がなくても説得力があれば親を納得させやすい状況や環境があります。誰でもともと、初めはどうせ何に決まっていると考えるのではなく、一度親を説得してみることです。遠慮してくれる可能性があるのです。伝統という目的を強調しながら親に海外旅行の新年度を申し入れる。人生を変える海外旅行のすすめ。そうなら、海外旅行で資金が低くなることもし海外旅行の初心者ならできるだけ資金が低い方がいいでしょう。初めての海外旅行をいきなり事務所で宿を探して予約したり、工程も決めて行動したりするのは大きな負担があります。海外旅行になりた人ならありますが、初めての海外を経験するならやはり安全面を優先する方がいいでしょう。資金を低くするポイントは2つあります。当たり前かと思いますが、重要なポイントです。1、家族や友人と一緒に行く。初めての海外旅行をいきなり一人で行くのは大変勇気になります。寂しいです。犯罪に巻き込まれやすくなります。しかし、誰か友人同士なら社内のことに向かう勇気も出やすく、現地で犯罪に巻き込まれる可能性も低くなります。考えていない人は家族や友人と一緒に行くのがポイントです。伝統に進むパッケージツアーならバスに乗っているだけで主要な観光地を乗っていきます。現地の特徴や見どころなど伝統に内部に解説してくれることも多くなるようです。疑問点ならば伝統に質問できる。現地の地理や非常に詳しい伝統になるというのは心強いことです。3. 僕の文化や風習と見ているところに向かう。初めての海外旅行ならまず僕に近い国から行ってみるのも不安です。僕に近いと文化に通っていることが多く行きやすいはずです。飛行機の外国人も短く時差もありません。例えば日本人でいれば韓国が行きやすいことでしょう。大変な見ているので違和感が小さく、力なので飛行機で通勤で時差もありません。初 足を使う分からお辞儀をしたりする分からは日本にもあるので溶け込みやすいことでしょう。初めてならそういう資金を低い分から行ってみるといいでしょう。初めての海外旅行は資金を低くして出かける人生を変える海外旅行のすすめ。その8、外国人になること。これだけ景色を広めないと自分の国内で生活をしていると自己国民の顔ばかりになります。これはどこの国でも概ね事情は同じです。もちろん国によって異なる人種が共存しているところもありますが、やはり僕には僕の将来一番たくさん住んでいます。フランスにはフランス人が多く、イタリアにはイタリア人が多く、アメリカにはアメリカ人が多い。特に日本はその傾向が強い。日本は日本人種に染まった多民族です。外国人が美術で日本に来ることもありますが、まだまだ少数です。その多様の日本人は外国人になれていません。特に今ならなおさらです。私は愛媛の吉出身で日本人ばかりの環境でした。外国人が将来のことをびっくりします。それがいきなり海外旅行で環境が一変します。日本人ばかりという環境から外国人ばかりという環境の変化です。初めての海外旅行で最初に行ったのはロサンゼルス国際空港でした。ロサンゼルス国際空港に到着してまず飛び降りたのは外国人です。入国審査のことに世界各国の人々が数を追いました。アメリカ人はもちろんインド人、フランス人、中国人。ただのは国内に顔ぶれが高く、耳に入ることかもしれない。すでにめちゃめちゃでした。国際空港ですが、国際職員の方々に様々な人種が混じっていました。今までこうした外国人の様子はテレビや雑誌でしか目にしていませんでした。外国人は被害者は思いませんでした。しかし実際目の前に本物を見るとやはり違います。脳にガツンとした衝撃があります。日本人ばかりという環境から外国人ばかりという環境の変化。その時ついに海外に来たという実感が湧いてきました。外国人になる。人生を変える海外旅行のすすめ。その9、今度は美味しくない。海外旅行にはやはりその国の料理を食べるのが楽しみの一つです。先進国の仕事をしながら国内にいながら各国の料理を口に入れてきます。海外に行く必要はない、ね。いいえ、違います。実際に海外に出て現地でこんなものを食べるのは違います。こんなときっと何でも美味しそうに思います。こんなのキムチ、こんなのチーズ、こんなのハンバーガー、こんなのグリーンカレー、どれも幸せに応じます。ところが実際そうとは足りません。実際に現地でこんなお口にすると結構ショックを受けることがあります。誤解を恐れず言ってしまえばこんなは美味しくないと思います。もちろん本当に美味しいものもありますが、北風が多いのも事実です。私が韓国に旅行に行ってこんなキムチを食べたときかなりがっかりしました。これはこんなのキムチ、これは日本で食べるキムチの方が美味しいではないか。また、海外旅行に行ってこんなグリーンカレーを食べたときは自分の口に合わなくて残してしまったからです。僕で食べるグリーンカレーは食べられるのにこんなグリーンカレーは最後まで食べられない。他の国のこんな料理を食べたときもよくそうした状況がありました。その時にパッと気づきます。実は国内で提供されている世界料理のほとんどはアレンジが加えられています。日本国内で売られているこんな韓国のキムチとあっても調味料や味を日本人の舌に合うようにアレンジされています。日本国内で売られているこんなグリーンカレーとあっても調味料や味を日本人の舌に合うように料理法を変えています。なぜそうするのかというと、やはり売り上げを上げるためです。まずいと思うものは売れないし、リピーターを増やすためにも美味しく作らなければならない。日本で提供するなら日本人の舌に合わせる必要があります。それはこんなチーズ、こんなステーキ、こんなハンバーガー、何でもそうです。国内ではこんな、こんな料理を見せているものが多いです。本物のこんなというのは現地でしか食べられないのです。海外で本物のこんなを食べて意外なショックを受ける。人生を変える海外旅行のすすめ。その10、自分が感じる美味しいという基準は必ずしも世界共通は変わらない。現地で食べるこんな料理は北風が多いことに驚かされます。こんなでも必ず美味しいとは変わらない。国によって文化が大きく異なるためこんな料理は自分の口に合わないことはよくあります。なんだ、こんなはこんなものか。いえ、そこでがっかりするのではありません。聞きましょう。ここが勉強するポイントです。美味しいと思って食べたら美味しく感じるのだと。自分が感じる美味しいという基準は必ずしも世界共通は変わりません。美味しいという味はあやふやです。日本の納豆も日本人は美味しいと感じても他の国の人はまずいと感じます。外国人はこう思います。あんなもお金を払っても食べたくない。なぜ日本人は美味しそうに食べるのか信じられないと。しかし日本では納豆は美味しい。健康にもいいという文化が理想を用意してしまっています。テレビや新聞を見ていても納豆は美味しい。納豆は健康にいいという納豆を表示するタイミングが一番しか見られます。そういう情報が入っているとおいしいはず。各国のこんな料理を楽しむことは美味しいと思って食べることです。美味しいかどうかを判断しながら食べるのではありません。これが僕の味なんだと思いながら食べれば何でも美味しく感じられます。日本人の口に合わないこんなキムチが酸っぱいなと思っても美味しいと思いながら食べると次第に美味しいと感じます。この酸っぱいのがいいんだよと思えているから不思議です。それが現地の人になり、文化になじむ、海外を勉強するということです。あらゆる食事はそうです。健康を害するものでないかに美味しいと思って食べることです。初めはまずいと思っても美味しい美味しいと思いながら食べると次第に何でも美味しく感じられます。その瞬間、あなたの味覚がぐっと広まるのです。美味しいと思いながら食べる。人生を変える海外旅行のすすめ。その11、期待を失望、期待しない方がいい。初めてグランドキャニオンに行った時全然期待はしていませんでした。行くきっかけは些細なことでした。留学していたロサンゼルスで友人が誘ってきました。ちょっと夏休みに行くと一緒に行きたい。ついでにグランドキャニオンに行くようになりよ。ついでにというところが大切なんです。あくまで夏休みが強すぎました。夏休みという年齢が強すぎたためグランドキャニオンの際に終わらなくていたこともあります。申し訳ないですが、その時グランドキャニオンの名前も良くしませんでした。名前では聞いたことがあるという程度でした。グランドキャニオンはどんなところのと聞いて声でよと言って見せてくれた写真ではなかったくらいです。前提的には全くなかった。旅行へ出かけます。結論から言えば印象に残っているのは夏休みよりグランドキャニオンでした。夏休みは朝から学ぶ場所ということで大変有名です。社会の素晴らしい街でした。夜でも昼夜も夜も夜も夜も夜も夜も夜も夜も夜も夜も夜も夜も夜も夜も夜も夜も夜も夜も夜も夜も夜も全然期待をせずここまでとして次に行ったので完全に飲み物になりました。うわ、なんだろう、すごい。現地に到着して呆然としました。完全に飲み物になりました。急に背中から大声でバッと驚かされた感じです。期待していなかったので逆に驚くと感動が大きく印象が高くなっています。地球上どんなことがあったのかとその時の感動は今でもはっきり覚えています。この経験を通して私は海外旅行を楽しむことに気づきます。海外旅行に行くとやはり期待すると思います。期待するなと言われても期待してしまうでしょう。それは仕方ないことですが、あまりに期待が大きすぎると現地の感動が予定された感動になります。そこであえて期待しないことが大切です。期待しても期待しない。これです。少し難しいですが、海外旅行をするときはこの回の心持ちがちょうどいいのです。期待しても期待しないようにする。人生を変える海外旅行のすすめ。その12、余裕ができたと思えるのはすでに余裕のある証拠。海外旅行の旅はいつでも OK です。比較的学生の頃の方が親から資金でも安く時間にも余裕がありますが、社会人でも行こうと思えば行きます。やはり行きたいと思った時に行きます。それが思い出を上手にすることです。海外旅行は行きたいなと思った時がベストタイミングです。行きたいと思っているといつまでも行けません。海外旅行は国内旅行とは違い資金が高いからです。勢いが大切です。勢いがないとなかなか最初の一歩が踏み出せません。行きたいなと思った時の勢いで行くのが一番に、時間ができたらお金がもっと貯まってたと思っていると言わないという場合になってしまう。まあ余裕ができたらしようと思ってしまいます。そうではない。余裕ができたらいいのではありません。実はもっと余裕ができたらと思っている時点で余裕があります。本当に余裕がないならそんなことを考えもしないはずです。そのことに気づきましょう。もやもやしていても変わりません。今と思ったその勢いで人生は変わります。行きたいなと思った勢いを大切にする。人生を変える海外旅行のすすめ。その13、海外の体験は海外でしかできない。海外の体験は海外でしかできません。そんな話題もあると思います。確かにそうですが、軽く考えている場合が多い。改めて考え直してきちんと自覚することが大切です。国内には海外に行ったような気分にさせるものが山ほどあります。例えばテレビや雑誌です。テレビや雑誌で海外の様子を手紙に聞いています。また大手建設の実現策等には海外の人々を 3D で映し出すものもあります。前に進んだ分景色も変わります。実際現地の様子を写真で撮っているためリアリティがあります。海外旅行に行ってその土地を歩いているのようです。また国内の仕事をしながら各国の料理専門店の数を変えます。タイ料理、韓国料理、インド料理、中国料理、フランス料理などです。それだけ揃っているとどう思うでしょう。海外に行く必要はないだろうと思ってしまいやすい。しかしそうではありません。あくまでこれは技術的な体験です。技術的な体験ができても体験に応じているのは部分的です。どんなに科学技術が進歩してもやはりこんな海外体験は海外でしかできません。この当たり前で重要なことを今一度認識することが大切です。その時に行って空気の匂いを感じたり人々の様子を見たりすることは現地に行って僕らも教えられるものです。海外の体験は海外です。人生を変える海外旅行のすすめ。その14、期間は無理にしてそういうものだと受け入れる。海外旅行をしていると自然としてしまうのは僕との資格です。あらゆることを比べてしまいます。現地について僕より気温が熱い寒いと感じる。現地の人の態度を見て僕の人より優しい厳しいと感じる。現地の文化を感じていっぱいと感じる。生まれ育った僕と色々見られることができることでしょう。 しかし、そのと調べるのはいいですが、判断は抜きにすることです。僕と比べていることや悪いことなど、いい意見もあるとは思いますが、今は考えない。それは後の話です。海外旅行をしているときは、とにかくあらゆることを吸収しましょう。吸収しなければ本当にいいのか悪いのか評価のしようがないからです。最初から、ブツブツ、本当を言わず、あのままを受け入れています。インドに行って、手で食事を食べる風習も、手が汚れると、本当を言わず、真似てみる。実の習慣があるなら、面倒だと、ブツブツ、本当を言わず、テーブルに置いてみる。現地の人の会話があっても、礼儀知らずと、思うのではなく、そういうものだと思ってみる。そういう文化、そういう風習、そういう海外です。ただ、あのままを受け入れる。そもそも、伝統は抵抗があって自然です。海外に行ったときの抵抗感、違和感、抵抗感は、いい伝統ができている証拠です。それが海外旅行の楽しさなのです。異文化を参加せず、あのまま素直に受け入れる。人生を変える海外旅行のすすめ、その15、本当に素晴らしい観光地は、一回ではとても見切れない。私はこれまで休みますが、何度か行ったことがあります。今のところ3回行ったことがあります。今のところという表現をするのはもしかしたら今度また行く可能性が高いからです。理由は単純で1回で全部を見切れなかったらもう一度見てみたいからです。噂の通りラスベガスは素晴らしい街です。ギャンブルの街として有名ですが、ギャンブルだけが全てではありません。世界最高齢の賞やアトラクションなど見事な山とあります。1回では見切れません。いかに全く別の賞を見ることもありますが、もう一度見たいと思わせるような素晴らしい賞もたくさんあります。ホテル、ベラチオの噴水賞は一生の記憶に残ることの感動です。しかも、ただで見られます。より噴水賞を見ると味わい深い雰囲気があり、誰でも絶句に違いません。ラスベガスにはそうした一生の記憶に残るようなハイレベルの賞が山ほどあります。頭が感じそうでした。見事な本当にたくさんあると1回の旅行ではとても見切れません。だから何度か行きました。それだけの価値は十分にあります。しかも、不思議なことに2回目は1回目とは違った味わいがあります。2回目はすでに内容を3年ので変わった見方や感じ方ができるようになります。映画で1回目より2回目の方が新たな発見があるのと同じです。2回目はすでに内容を知っているので別の視点で見ることができるようになり、1回目とは違った味わいがあります。たとえ同じ体験があったとしても別の発見があるに違いません。言うから、いくほど味わいがなく、さらに3回目は2回目とは違う別の見方や感じ方ができることでしょう。様々なところで海外旅行をしていった場所があれば何度も行ってみましょう。ここだということは何度も旅行に行く。人生を変える海外旅行のすすめ、その16、観光地は誰ロサンゼルスのサンタモニカはロサンゼルスの一日数大変有名な観光地です。ここは誰と一緒に行くかで雰囲気が全く変わります。私は海外旅行をしていた関係でサンタモニカに乗りましたと遊びに行ったことがあります。別に街が変わるわけではありません。誰と行くかによって感じ方が変わります。留学中、家族が日本から遊びに来た時一緒に行ったことがあります。その時は家族旅行という雰囲気がありました。家族であるからにはサンタモニカの主要なところを重点的にありました。家族と一緒に観光地の雰囲気を楽しみながら浜辺を眺めたり食事をしたり話をしたりしていました。別の機会で友人と一緒に行ったこともありました。その時は遊びという雰囲気がありました。海という開放的な雰囲気が友人との会話を思い出します。海岸沿いにサイクリングコースがあったり、海で泳いをさせて、臨車連帯のことをしたりなどです。恋人と一緒にいるのがデートという雰囲気です。海に砂浜、潮の海などがデートの雰囲気をより盛り上げてくれます。夕方にかけて夕日の水平線に寄せて、工程をサンタモニカから眺めた思い出があります。一人で行けば一人旅という雰囲気があります。自分の好きなペースでゆったり過ごすことができるため、海を歩きながら物を見つけることができます。誰かと一緒に行くと友人のことに影響されますが、一人で行くとその時の状態をそのまま感じることがあります。同じ場所ではありますが、誰と行くかで全く変わります。海外旅行は誰と行くかで大きく変わります。ロサンゼルスのサンタモニカに限りません。どこでもそうです。例えば、ハワイも同じです。きっと誰と一緒に行くかで雰囲気や感じ方が変わるに違いません。同じ観光地でも一緒に行くと変えると別の味わいがあるのです。一緒に行くと変えてみる。人生を変える海外旅行のすすめ、その17、時間のお金もなくていい。先に航空券を購入する。すると時間とお金は作られていく。海外旅行はお金も時間もかかります。時間とお金ができていたと思うとなかなかできない。いい方法があります。お金も時間もない状態で先に航空券を購入してしまいます。最初に行きたいところを決め、9ヶ月から3ヶ月くらいを目安に航空券を手に入れます。時間もお金もないのにそんなことしていいのかと思います。いいです。何かそのお金も時間も後から作ればいい。時間とお金は作られていくものです。先に航空券先に航空券を購入することで時間やお金の都合を合わせようとやる気ない面倒になっています。先に大切な予定を入れた方がスケジュールの調整がしやすくなります。3ヶ月前では節約してお金を余裕があるはずです。その間必死になります。ワクワクする一定の通りになり日々の生活に役に立ってきます。気づけば時間もお金もできているのです。時間もお金もなくても先に航空券を購入してしまう。人生を変える海外旅行のすすめ、その18、海外旅行へ行くと僕を楽観視的に素晴らしさを再認識できるようになる。私は海外旅行に行ってから僕である日本のことが頭に入ってくるようになりました。海外にいると僕について予言できる。国内前の国内育ちを言う必要は僕のことなら何でも理解してきているような感じがします。しかしそうとは感じません。実は僕の大切さが感じられにくいものです。国内にずっと居続けると周りのせいが当たり前と思ってしまうから特徴に気づきにくい。文化、風習など空気のようになります。あるのですが感じられにくい。当たり前すぎて何も思わなくなる。故に素晴らしさに気づきにくい。ありがたさが理解しにくい。しかし海外旅行を一度経験すると変わります。海外にいるとあらゆる環境がガラッと変わります。同時に今まで僕では当たり前的に取れていなかったことに気づけるようになります。あ、僕の文化や風習とはこのことだったのかと。比べることで初めて違いや特徴が見えてくるようになる。今まで感謝したことがなかった、当たり前だと思っていた文化や風習が急に通しなる。今から都会に引っ越してしばらく、かつ故郷の大切さを再認識できるのと同じです。都会にいると環境がガラッと変わり、故郷であらまいだったことに感謝できるようになります。都会の方が人のサービスも集まっているのに、故郷には海外のものがあると気づきます。そう思えるようになるのも一つの伝統です。海外旅行をすると同じ改善のように僕を愛せるようになります。僕の中からの生活ではあっても感じられにくい。おかしな話ですが、僕を勉強するために海外に行くと言ってもいいです。海外旅行に行ったら今までより僕を愛せるようになっているはずです。海外にて僕の大切さを再認識する。人生を変える海外旅行のすすめ、その19、道の経験が素晴らしい道路、教えられたわけでもなく、何かと問われることがある。海外旅行をすれば、国内では経験できないような数々の体験になります。風習や文化など僕とは大きく異なります。こういう文化があるのか、こういう街並みの中があるのか、僕には何かあったならおそらくその時の姿勢は僕と近くになっていることでしょう。私が最も印象に残っているのはアメリカ旅行者際のチップの習慣でした。アメリカではレストランで食事を終えてテーブルを離れる際、テーブルの上 15% 前後のチップを習慣があります。チップは食事を提供してくれたウェイターやウェイトレスへの感謝の気持ちです。一方、日本ではチップという習慣がありません。食事の会計の中にチップも含まれているという考え方です。結局、どちらも支給してくれた人への感謝の気持ちです。そういうことで表現するのは違いです。テーブルの上がレジなのかです。初めて日本の離れ、海外でチップという長い習慣を体験したとき、正直最初はとても面倒と思いました。しかし、しばらく海外を続けている認識が変わってきました。チップのある習慣の方が一人でサービスを提供している場合が多いと感じます。自発的にサービスを提供しようとする姿勢や心の手がまっすぐ伝わってきます。なぜでしょうか。このサービス精神はチップのある習慣があることを忘れてきます。お客さんとしては素晴らしいサービスを提供してもらえればチップとして感謝を表現できます。金額や数字として評価できる。サービスを提供する側もより多くのチップを得たいために仕事を風車にやる気を出したりします。その結果、気持ちが引き締まったり、自発的にサービスを風車にするようになります。チップの習慣によって自然と人の素晴らしいシステムであることに気づきました。そういうメリットがあると、チップという習慣もいいなと思いました。レジで淡々とお金を払うのも気楽でいいですが、テーブルの上で感謝を表現する文化は悪くはない。そう思えるようになることが大切です。この資格は僕にはない経験の海外で初めて得られる感覚です。海外の経験で何が必要なのかというと、そういう僕にはないサービスを受ける場合があることです。今まで常識だと思っていたものとは違う別の習慣や文化であると、あと違う習慣があります。道の経験が素晴らしい同様です。教えられたわけではなく、何事を問われるのです。僕にはない余裕がないことこそ海外旅行をするには大きい。余裕ができたら海外旅行に行こうと思います。余裕があることの海外旅行もいいですが、余裕がないことの海外旅行も大きな意味があります。本当に余裕がないときは気分転換する余裕もないはずです。すでに気持ちに余裕がない状態のため、自分でも何をどうすればいいのかわかりません。仕事や勉強であると余裕がないときは頭が固まっている状態です。悶々とした状態を出すために気分転換で海外旅行に行ってしまいます。しかしでも結構です。海外にいては環境がガラリと変わりますから必ず気分が変わります。だから海外旅行をするには大きい。強制的に気持ちをリセットさせてくれる効果があるためです。こんなことで海外に行っているのかということこそ気分転換に海外旅行をする。人生を変える海外旅行のすすめ、その20、パスポートの出入国のサンプルは勇気の証明。私は留学時代バックパッカーに帰り出会ったことがあります。一人はヒューリーという日本人男性です。アトピー性皮膚炎で体自身内緒でしたが、それも寝ずに帰ったことを感じていました。次はグラマーに行ってみたいなと言いながらいつも背中を描いていました。その他に髪が好きです。もう一人はすでに結婚して子供も日本人女性でした。旦那と子供がいるのにこったらしにして髪が出ています。おいおい、それでいいのかと思います。冷たいなと思っていると財布にはきちんと旦那と子供の写真が入っています。自分とは大きく異なる価値観を持っていることは他者でよく話をしていました。ある日、彼はパスポートを見せてもらう機会がありました。これはすごいです。 出入国スタンプが使用されている。もうすぐ場所がないので、差し押さえの状態されている状態です。これは入国審査の書もまずスタンプを作ることを探すのに要するはずです。これはもはやパスポートではありません。証明書です。スタンプがあると海外を何でも経験者証拠になります。それは勇気がないとできません。パスポートの入国のスタンプはあなたには勇気がありますという証拠にもなるのです。パスポートで勇気を証明してもらう。人生を変える海外旅行のすすめ。その理由に、現地の人と挨拶だけでなく会話もする。初めてタイに行ってホテルの1階にあるレストランで食事をしているときのことです。ホテルのフロントスタッフの1人であるタイ人の男性から急に話しかけられました。1週間後ホテルで水道の工事を行うのが日本人宅向けに日本語でどうかが教えてほしいという内容を英語で聞かれました。それが後悔がいいですよ。私は手本になるような日本語を書きながらしばらく英語でタイ人と会話をしていました。それがきっかけでしばらく雑談のような会話を15分くらい続けました。物腰が低かったり一生懸命になったりなどタイ人の国民性のようなものが少しずつ伝わってきました。私も楽しくなってつい長話をしてしまいました。形式があったことがなし、現地の人と会話を交わすことで現地の人の様子や生活感などが伝わってきました。外国を読んでいるだけではいけないことです。現地についてぜひ知ってほしいことは現地の人と少しでも会話を交わすことです。海外旅行といえば観光地を見て回るという印象が強いことでしょう。土地に対して強く注意が向くのではないでしょうか。しかし必ず知ってほしいことがあります。人に対しても注意を向けてほしい。具体的には現地の人と会話してほしい。ポイントは挨拶ではなく会話です。挨拶と会話は全然違います。挨拶は社交辞令のような決まり切った言葉です。おはよう、やお願いします。ありがとうという言葉のコミュニケーションですが、どうかしてしまったことがあります。一方、で会話は答えのことをさえある具体的なコミュニケーションです。現地の言葉の理解がない場合、正しい英語でも OK です。右手というようなボディランゲージでも構いません。伝えたいという気持ちは必ず相手に伝わりますし、また相手からも何か伝わってくるものがあります。挨拶だけでなく会話もする。人生を変える海外旅行のすすめ。その13、自分の現在を超えるのは難しいようで簡単。人間は自己現在のようなものを勝手に設けています。自分の中にはこの辺りが現在という境界線のようなものが頭の中にそれを超えるような生活を送っています。日常生活ではその視線を超えない程度に行動したり活動したり通じるようになります。それは変化の乏しい生活に囲まれていたせいでもあります。見られた空間にいつもと変わらない日常ではなかなか自分の現在を超えるのは難しい。変化を求められない生活でしたら変化をする必要性もありませんでした。しかし、海外を経験すると変化が求められます。海外旅行で新天地を経験するためには大胆な発想や行動力が必要です。現地での会話は現地の通貨が必要であり、現地の言葉で会話を交わし、現地のルールやマナーに従う必要があります。自分の変化させていかないと対応できない。それは今までの現在を超えようとしている証拠です。海外ではいろんな経験ができます。文化、風習、通貨、言葉、街並み、人種。感動できる体験、変な人、おとなしい光景、不思議な景色などです。そういうことでは、非常的な経験をすることで、ここが現在というストッパーが外れなくなります。海外に目を向けると、なんだ、いろいろな可能性があるではないか。我慢する必要はないんだ、ということに気づくからです。そのため、少しから以前より勇気ある行動ができるようになったり、発想が大胆になったりします。これまで自分の会話をやることができるようになります。自分の会話は難しいようで、実は簡単なのです。海外で読んでもない相手もして、自分の会話をやる。人生を変える海外旅行のおすすめ。その14、若い子に向けた卵を割るときに卵を割るときに、その脳の問題を正確に識別できます。一般的にこの絶対の難を見つけるためには3歳までの勝負と言われます。脳が体験に柔らかい3歳までに何か女の教育を受けると脳が適応しやすい。子供の心を認識するのは8歳までの勝負と言われます。8歳までに集中的に学んだことを自分の心と脳が認識します。若いうちは脳が柔らかい。脳が柔らかいうちに受けた刺激は自分の不安や無駄になりやすい。子供は小さな体は柔らかに大人からまで圧倒的な吸収力があります。柔らかいうちに勉強する方が吸収は早く100%になります。この時期を見逃さないことです。海外旅行に行くときも同じです。海外旅行に行くと、結構贅沢、いい部分で時間とお金に余裕があっていないと嫌も言われることがあります。若者はなおさらです。学生の部分で若者のくせにということで海外旅行に指定的なことが起きやすい。しかし、そうしたことは無視して結構です。本気で信じて大切な経験を先に回していると吸収力が弱くなります。若いうちに経験するからこそ、文化の吸収が早くなります。同じ刺激でもいつ刺激を受けるかは重要です。絶対の痛みは僕の認識のように早い時期に刺激を受けるほうが、その人の症状で重要な経験になる可能性が高いのです。大事な経験は先に回さないようにする。人生を変える海外旅行のすすめ。その15、なぜ海外に行くと恋を増やすのか。私が留学中に留学する学生の多くは恋愛を経験しているということです。長期の留学生もならず、短期でやっている海外旅行者でもその傾向は多くなりました。海外で出会った人とかというのに恋をする。現地に住んでいる人との恋愛もありましたが、特に目立ったのは海外に来ている人同士による恋愛です。こうした話は留学中にたくさんあります。実は私も恋愛をしたことがあります。アメリカのサンゼルスで出会った日本人女性と恋愛して毎日デートしたり一緒に暮らしたりしていました。自分の人生の中で最も情熱的な恋愛でした。経験したことがあるのでなぜ海外に行くことに増やすのか心当たりがあります。理由は2つあります。一つは僕の知らない方の解放です。国内では身近な家族や知り合いなど多くの人間関係に囲まれています。そういう人たちがいるからこそ人間関係は安定しますが、一方で何か思い切ったことはしづらい。些細なことも近所の噂になりやすい、制裁や制定などを考えます。そのため実家の近所では保守的で何な言葉になりやすい。なかなか思い切ったことができません。しかし、海外にいるからこれまでの人間関係から解放されます。周りは知らない人だって、僕の知らない方の解放があるため思い切って恋をしやすくなります。二つ目は海外ならではの解放なんです。今まで見たことのない土地を見ていると気分が高揚します。例えば、ロサンゼルスのような原住地方の温暖で天気がいいところが街全体がレートスポットのようなものです。海外では数多くの観光地などのおかげでワクワクしやすい。その気分の高揚が常にあるため、海外で出会った異性とも気分が高揚されないようになりやすい。海外ではこの2つの条件が自然と重なります。国内では決してできない今までの自分の体を打った激しい恋愛をしやすいのです。海外で恋をする。人生を変える海外旅行のすすめ。その16、全てを知ったつもりになっているのは新しい情報が入ってこないから。人生はこんなものだろう。人間は不思議なもので長く生きていると全てを見聞きしたような気になります。長く生きると毎日が繰り返しになり、新しい情報が入ってこなくなります。すると全てを知ってしまったような感覚になります。もう新しいことはないのではないかと思っている。しかしそうではない。知らないからです。新しい情報が入ってこないことはどんどん新しい人生こんなものだと頑固な態度やマナーが悪くなります。硬くなった頭にもう一度柔らかさを取り戻すためには想像できないような光景を見つけることです。本当に素晴らしい景色というのは心を動かせ、これまでの常識を一変させます。私が共に慣れた光景の一つはロサンゼルスにあるグリフィス専門大学の夜景です。夜景は夜景でも、ここからの夜景は想像できる絶景です。夜中にこれほど美しい光景があったのか、ダイヤモンドが縛られたように開かれた夜景に完全に言葉を失い、放心状態になります。生きているかったということは恥ずかしくありませんが、この時は本当に生きているかったと思いました。その間に想像で数々したと感動があります。海外で一度想像の範囲を超えた光景を見ることです。すると一変します。自分が大きいと思っていたスケールの小ささに完成します。まだまだ世の中には新しいことや感動できることがたくさんあると思っています。海外にはこの他数多くの絶景があるはずです。特に世界遺産として登録されているものにはどれも素晴らしいものがあるんです。人生こんなものかと思い始めたら一度ショックを受けて海外旅行してみましょう。一瞬で変わります。人生こんなものかと思い始めたら海外で絶景を見に行く。人生を変える海外旅行のすすめ。その17、夢中になって写真のように自分の目で感動すること。時々海外旅行に行って現地で常に写真ばかりを撮っている人がいます。名所旧跡はやはり写真に収めて後から振り返りたいと思うのでしょう。私も昔そういう時期があったので気持ちが悪くなります。もちろん家族や友人と記念撮影をするのはいいと思います。しかし社員数全てを収めてやろうと夢中になるのは疑問があります。少しやりすぎではないかと感じます。全てを考えに収めれば家に帰ってから時間をかけてゆっくり確認できると思っているのでしょう。しかしそうすればすること大事な経験が出てしまいます。夢中になって写真を撮っているためその瞬間の感動が安全になってしまいます。写真を撮ることもいいですが撮ることに夢中になりすぎないことです。その時の感動はその時しか味わえません。便利なカメラがあるおかげで旅行の感動が安全されていませんか。今一度カメラを持つ話し自分の目と体でその感動を味わうことです。感動は常に一瞬です。その時の感動はその時その瞬間しか味わえません。タイムリーです。写真で後から振り返ろうと思っても映像だけになってしまう。写真には残せない感動を記憶に残すことです。振り返って本当に感動できるのは写真より記憶なのです。写真として残すより記憶として残す。人生を変える海外旅行のすすめ。その18、本当に感動されるのは鮮明な写真より言わせた記憶である。2003年の1月1日、タイムズスクエアのカウントダウンの最後に私は写真を一切撮らなくなりました。タイムズスクエアのカウントダウンは世界でも最も有名なイベントの一つです。その時の光景を写真に収めようとしていて無気になっていました。しかし突然気づきました。写真を撮ってやるぞと躍起になるほどその瞬間の感動を本当に心から味わっていない自分に気づいた。それからというのも一切の写真を捨てました。今まで撮った1000枚以上の写真も全部捨てました。これからは写真として残すより記憶として残そうと思いました。そんなことしたら後から振り返らないと思いますが振り返ることはできます。そもそも記憶に残っていないのは写真を撮ることに全然気づいていたためです。きちんとその時の感動を心から味わっていれば必ず記憶に残ります。写真として残さなくても記憶として残せばいい。 それは私も誰もわかりません。何を言うときには写真には内緒らしい機能があります。時間とともに分野に言わせてしまうことです。欠点のように思いますが、実に素晴らしい教師です。あるようでないような分野に先ほどの状態があり、分野に言わせた状態のほうが思い出した時代中を伴って優しいな、そういうこともあったねと感動させられます。それは写真にはできないことです。写真は頭にはっきり映っていると生々しくて仕上げます。からの人物写真より一応の人物写真のほうが味わい深いのと同じです。古い様子や言わせた状態が流れて詩を感じさせ、神を感じさせる。だんだん時間とともに言わせていくのは愛のようです。はっきり残すことだけが全てはありません。時間とともに分野にしていくのほうが愛情が生まれるため感動があるようです。だんだん言わせて記憶の素晴らしさに気づく。人生を変える海外旅行のすすめ。その19。海外旅行によって世界の人は全て同じ人間という認識を深めることができる。テレビや雑誌などのメディアでは外国での出来事を報道することがあります。その時のあなたの感覚はどんなものですか？テレビでこの国の事件であっても自分には関係ないというぐらいにしか思わない自分がいるのではないでしょうか？実は私も以前はそうでした。人種が異なるというのは別の生物のようにとられがちです。肌の色、言葉、文化などの自分とは違い別物という感じがあります。第一印象としてそうした概念で捉えてしまいがちです。しかしそうではない。肌の色、言葉、文化などの違いがある人として別物というのは誤りです。逆です。人としては同じで違うのは肌の色、言葉、文化という方が正しい。学校の教科書では世界の人は全て同じ人間という勉強をします。それはあくまで頭で勉強です。笑っているようで笑ったつもりになっている。知識を笑っていても他の国の人と直接接する時間がないと本当に実感がありません。海外旅行にはそういう誤った認識を渡すことがあります。いくつかの国を回って現地の人々の生活風景を目にすることでしょう。すると人として中心になる部分はどの国も同じだということに気づきます。私は海外旅行をするために思うことがあります。海外の人はもっと怖いと思っていたけど普通だったということです。みんな人は同じです。生きるために働いてお金を稼ぎ、家族を構成し、食事をしたり、寝たりです。人と愛し合ったり、仲の友人と絡み合って笑ったり、時には喧嘩をしたりです。気前だけは完全に世界共通です。人としての根底は世界のどの人も同じであることを教科書からではなく、実体験から学ぶのです。現地の人を見て、人はみんな同じということに気づく。人生を変える海外旅行のすすめ。その30。興味があるからではなく、いくから興味が出てくる。おや、ここに行ったことがあるぞ。国内旅行をしていると言ったことがありますが、時々テレビに登場することがあります。ただその風景がずっとだけでテレビに気づかれない。改めて考えると不思議です。集中しなさいと何に言われるまでもなく自然と集中してみてしまう。一度でも行ったことがあるとやはり興味があるため関心を抱いてしまいます。海外でも同じです。例えばアメリカのロサンゼルスに海外旅行に行ったとします。ビバリーヒルズサンタモニカを楽しんで帰国します。帰国したらロサンゼルスに対して敏感に反応する自分がいるはずです。テレビでビバリーヒルズサンタモニカを行ったことがあると思って見てしまいます。もう少し希望を大きくしていればアメリカという国に対しても行ったことがあると思うようになります。アメリカのニュースを以前より興味を持ち注目することができるようになります。国内旅行の例と同様集中しなさいと何に言われるまでもなく自然と集中してみてしまう。ここです。興味があるからではありません。いくら興味ができます。海外に関心を持つのは実は難しいようで簡単です。一度その口に入れたり、自分が一度行ったことのある場所はその後自然と気になり始めます。早から海外を経験すれば自然と海外に関心を持つようになります。海外に関心を持つことでテレビのニュースをより深く知るようになり国際感覚が養われます。海外に行ったことはすぐは現れません。帰国のそういうイベントが少しずつ現れてくるのです。一度行ったことのある土地に興味を抱く。人生を変える海外旅行のすすめ。まとめ。その1。現地教師で武道を見せ世界に関心を持つために海外旅行をする。その2。今の時代に生きていながらぜひとも海外旅行の恩恵を享受する。その3。学生時代こそ海外旅行に出かける。その4。私の勢いで海外旅行をする。その5。海外旅行の許可や資金面の援助のために親を説得する。その6。勉強というのを強調しながら親に海外旅行の資金援助を申し入れる。その7。初めての海外旅行は資金を低くして出かける。その8。外国人に見られる。その9。海外で本物の女を食べて意外なショックを受ける。その10。美味しいと思いながら食べる。その11。期待を失っても期待するないようにする。その12。行きたいなと思った勢いを大切にする。その13。海外の体験は海外でする。その14。異文化を参考せず、相まなさを受け入れる。その15。ここだということは何度も旅行に行く。その16。一緒に行く人を変えてみる。その17。時間もお金もなくても先に航空券を購入してしまう。その18。海外に出て僕の大切さを再認識する。その19。僕にはないサービスを受けて開眼する。その20。こんな状況で海外に行っていいのかということこそ、気分転換に海外旅行をする。その21。パスポートで勇気を証明してもらう。その12。挨拶だけでなく会話もする。その13。海外でとんでもない体験をして自分の体を破る。その14。大事な経験は先に伸ばさないようにする。その15。海外で恋をする。その16。人生どんなものかと思い始めたら海外で絶景を見に行く。その17。写真として残すように記憶として残す。その18。だんだん忘れていく記憶の素晴らしさに気づく。その19。現地の人を見て人はみんな同じということに気づく。その30。一度行ったことのある土地に興味を抱く。